本日の聖書箇所をこれから朗読いたします。本日は新約聖書ヨハネの福音書17章20節から26節を新改訳聖書で朗読いたします。ヨハネの福音書17章20節から26節です。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。この箇所より皆が一つとなるためにと題して、フランクフルト日本語教会矢吹牧師に解き明かしをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。昨年の33回の集いでは、私は開会礼拝のメッセージをさせていただいたので、その後はもうとても心が軽やかで子供たちと毎日遊んでいました。今回は勝手が違います。最後の最後までその緊張が次第に高まるですね、という経験をいたしました。でも何人かの方に祈っています、お祈りしていますから、というようにですね、声をかけられて、プレッシャーも感じたんですけど、とても勇気づけられました。私たちは、クリスチャンでなくても日本人の中には、何かの時にお祈りしてますっていう言葉を掛け合うことがありますね。しかしそれは神様に祈るということではなくて、そうなったら良いですねとかですね、そうなるように、なるでしょうかねとかですね、そういう意味でお祈りしてますという言葉を使います。しかし私たち信仰者はお祈りしていますと言った時に、それは私たちの天のお父様に祈ることを意味しています。まあ、しかしですね、私は、手紙のやり取りをしたり、今はメールのやり取りをしたときに、最後にお祈りしていますと書くんですが、あるときにお祈りしていますという言葉が、いわゆる一般の人たちのように最後の挨拶の言葉になってしまっているのではないかということに、あるときに気づかされました。小さな実践ですけれども、お祈りしておりますと書いたときには、その場でその方のためにお祈りをするようにしました。 私が、牧師として、埼玉県の、とても暑いところに、気温が暑いところですよ暑いところに行ってですね、教会を、始めたときに、最初の1年2年経ってですね、なかなか人が礼拝に教会においでにならない、そういう経験をさせていただきました。私が信仰を持ち、そしてそこで育てられた教会の牧師にたまたま会う機会があって、実はその教会にいる時には早くこの教会から脱出したいというふうにですね思っていたんです。いろいろと細やかに愛を持ってですね、私に教え、また助言をしてくださった牧師がですね、少し生意気な私には疎ましくてですね、早く脱出したいとこう思っていました。そして開拓伝道に出てから、時々母教会に行って、報告の機会を持つんですけども、開拓伝道に出て以来ですね、その先生は私にああしろこうしろということを一言もおっしゃらない。人間というのは非常に勝手なもので、いろいろ言われているとですね、うるさいと思います。しかし反対にですね、何も言われなくなると気にかけてもらってないんじゃないかというようなですね、本当にこうそういう思いがありまして、ある時に先生、なかなかうまくいかないんですよねとこう言いました。まあ愚痴ですね、愚痴。そうしましたら先生はですね、何か私はこういい言葉を言ってくれるかなとこう期待して言ったんです。だから何と答えたかというと、祈って種をまいていればそのうち実が実るから、お祈りしてますからと一言おっしゃいます。その時私は本当に未熟だったので、もっと具体的なことを話してほしい、そういうようなことをですね、願ったのですが、だんだん年を重ねていく中で、それこそ最も大切な助言であり、また最も大切なですね、私たちのための助けであるということに気づかされるわけです。賛美礼拝で金曜日、トマス教会で賛美礼拝をみんなと一緒にしたときに、私はトマス教会は3回目なんですけれども、それまで2回は観光客というか、いわゆるそこを訪ねてこういう教会なんだという、そういうものとしてトマス教会を訪れましたが、今回は礼拝者としてそこに集わせてもらいました。素晴らしい賛美を共に主の前に捧げ、また聞いた後で、牧師を通してですね、イエス・キリストがお書きになった手紙をの一部を私たちはそこで共に聞きました。今朝私たちはですね、イエス・キリストがお祈りなさった祈りの中身をですね、見せていただけるんです。このイエス・キリストの生涯を記した4つの福音書の中には、イエスが静かなところで一人になられたという書かれてある箇所がいくつかありますね。しかしそこでイエスが何を祈られたのかということについては伝えられていません。ところが今日読んでいたこのヨハネの福音書、ヨハネによる福音書17章は、この一章すべてがイエス・キリストの祈りです。イエス・キリストが何を父にお祈りなさったかということが記されてあります。しかも一言二言ではありません。かなりの分量です。それによって私たちは父と御子との、御子イエスとの交わりがどのようなものであったのかを垣間見させていただけるんです。なんと素晴らしいことかと改めて思います。聖書には多くの人々の祈りが収められています。アブラハムはソドムの町が滅ぼされる、そのことを本当に滅ぼすという話を聞いてですね、必死に食い下がって取りなしをしました。モーセはアラノの旅の中でたびたび罪を犯して神の怒りを買う民のために、やはり必死で食い下がって祈りました。今朝孫先生が詩編はイエス・キリストの祈りだという言葉を語られましたけれども、 詩編に収められているダビデの祈りの中には、彼が罪を犯した時にその罪の許しを神様の前にこう、その、本当に正直な祈りが記されています。また福音が述べ伝えられて以来、この世界には多くの祈りの人が与えられて、その人々の素晴らしい祈りの言葉が私たち、本やまた様々なものを通して味わうことが許されています。また私たちの周りにも祈りの人という人が備えられています。私は、妻と結婚を話する前にですね、ちょうど向こうで子供あのタイムがやってるんで奉仕してるんでちょうどいいんですけどある時に、妻があのまだ結婚してる前のその姉妹が一人で祈っている祈りの言葉を、別にあの盗み聞きしたわけではなくて、あの聞いていましてですね、これは大変だと思いました。大変だというのは、私は祈りが本当に増えてで あったので、こんなに祈りの人と一緒に結婚生活をしたらどうなんだろうかみたいなですね、そういうあの思いがしたことがあります。でも、今振り返ってみるとそれは非常に幸いなことだったと思います。この17章に記されているのは、先ほどから繰り返し申し上げているように、ニコイエスの父への祈りです。ですから、世界で祈られた数限りない、数えきれないほどの祈りの中で、この祈りは最高の祈りです。人間が生きるか滅びるかという大きな分かれ目に対して、イエスはこの祈りをしています。この祈りがどこでなされたかということについては、最後の晩餐の2階座敷のあの広間で祈られたのだとか、さあ立ち上がりなさい、ここから出ていくのですという言葉を、重んじて、途中ゲッセマネに行くまでの間のどこかでイエスはお祈りなさったのだろうかとか、さまざまなことがこう言われていますけれども、はっきりしたことは分かりません。しかし私はですね、この福音書の著者であるイエスが愛された弟子、あのヨハネがですね、もしかしたらヨハネも含めて弟子たちはイエスがここで祈っておられる祈りを聞くことのできるところにいたのではないかというようにも考えます。彼らがご自分のことを、弟子たちがですね、イエスご自身のこと、そして自分たちのこと、そして自分たちの御言葉の宣教によってイエス様を信じる人々のためにまでイエスが取りなしをしておられるという、その取りなしの姿、祈りの姿やその言葉を彼らはどのような思いで聞いたんだろうかということをですね、私は、この準備をしながらですね、改めてこう思ったことです。で、申し上げたように、この祈りは大きく3つに分けることができます。今ここに、記されているのは最初の祈りです。1節から5節、それはですね、イエスがご自分のことを父に祈っている祈りです。一節に、イエスはこれらのことを話してから目を天に向けてとあります。最初にこれらのことというのは何を指しているのでしょうか。それは祈りの前にイエスが弟子たちにお語りになったことを指しています。イエスを裏切るユダが最後の晩餐の場所から出て行った後、イエスは弟子たちに、今こそ人の子は栄光を受けました、また神は人の子によって栄光をお受けになりました、これは13章の31節に書かれてあるんですが、とお語りになります。栄光を受けるという言葉はこの1節から5節の中にも何度か出てきます。この言葉はイエスの十字架を指しています。ユダが出て行った、つまりイエスを裏切る者、裏切る行動を具体的にユダが始めたことで、イエスはご自分が十字架にかかる時が来たことを弟子たちにお告げになりました。さらにイエスは、 私が行くところへはあなた方は来ることはできないと弟子たちにおっしゃったことで、弟子たちの間に動揺が起こります。ずっと一緒にと彼らが思っていたのに、どうしてなんだということでしょう。ペテロが、トマスが、そしてフィリポが、そしてもう一人のユダが、次々にイエスに尋ねます。その度にイエスは彼らにお答えになった後、十字架におかかりになる前の最後の教えを弟子たちになさったのです。それがこの前の15章と16章です。イエスはこれらのことを話してから、私は改めて今回イエス様が弟子たちに長い言葉を、多くの言葉を持ってお語りになった後で、その弟子たちのために祈ったということから個人的に教えられたことは、私たちは牧師として、あるいは宣教者として、あるいは信徒のリーダーとして、神様の言葉を、用意されている人たちに語らせていただくことがあるんですが、その後にその人たちのために祈ることが必要なんだなということを、改めて本当に個人的にですね、この一言から教えられて本当に幸いでした。父よ、時が来ました。父よ、時が来ました。主イエスは父への祈りを、父よ、時が来ましたという言葉でお始めになりました。時という言葉はこのヨハネの福音書のキーワードの一つです。私の時、あるいはイエスの時という言葉がこの福音書に9回出てきます。2章の4節、これはご存知かもしれませんけれども、ガリラヤのカナで婚礼の席でイエスが水をブドウ酒に変えるという印を行われた場面に、時という言葉が出てきますね。私の時はまだ来ていない。その最初に出てくるのが2章の4節なんですが、そこから8章20節までではの間では、私の時、あるいはイエスの時がまだ来ていなかったというように、この時のこと、時という言葉が使われています。また12章の23節から後ろではですね、イエスは時が来たと言っています。時が来ましたとおっしゃっています。ですからここでの時というのは明らかにあることを指しています。それは十字架の時です。ご自分が十字架にかかる時が来たのだとイエスはここで父に祈っておられるんです。ですからイエスはここでご自分のことを父にお祈りなさった。それは十字架を前にしてイエスはここでお祈りなさっているということです。そしてイエスはここでですね、二つのことを願っておられます。この一節から五節の間には、命令形というか、何々をしてくださいという言葉が二つ出てきます。一つはですね、一節にある、この栄光を表してください。新共同訳聖書では、子に栄光を与えてくださいという願いです。そして二つ目の願いはですね、五節にあります、父よ、御傍で私を栄光で輝かせてください。という言葉ですね。新共同訳聖書はここを、父よ、今、御前で私に栄光を与えてくださいと訳しています。どちらも、栄光を与えてくださいという願いであることにお気づきになるでしょう。この一節に、この栄光を表してください。また、子に栄光を与えてくださいというのは、ご自分が父の前に、神様の前にですね、罪ある人々の代わりに捧げられる完全な生贄であるようにという願いです。イエスご自身ですね。イエスが栄光を表すというのは、周りの人たちをあっと言わせるようなことをしてみせて、人々の上に立って、そしてイエスがキラキラと輝くということではありませんでした。このヨハネの福音書の中にも、 パンの奇跡を見た、パンの印を見た人々がイエスを王にしようとしてですね、その祭り上げようとしたという、そういう場面が出てきます。しかしイエスはご自分の時が来ていなかったので、彼らから退かれたと聖書は記しています。印を行ったイエスに、あなたはキラキラ輝くんだ、あなたにはそういう力がある、あなたにはそういう魅力があるんだ、これはヨハネの福音書は記しませんけれども、マタイやルカの福音書は記録している、あの荒野の誘惑でサタンがですね、イエスに投げかけた言葉ですよね。あなたはできるじゃないか、あなたは輝き大いに輝くことができるじゃないか。しかしイエスがここでこの栄光を表してくださいと祈っているのは、決して私を輝かせてください、私をみんなの前でスターにしてくださいと祈っておられることではなくて、むしろ私が罪人の生贄として、完全な生贄として十字架にかかることができるようにしてくださいという願いがありました。それによって全てイエスを信じる者に永遠の命が与えられ、神と人との間に和解がもたらされ、父の栄光が表されるのです。そして2節に、それは子があなたからいただいた全てのものに永遠の命を与えるため、あなたは全ての人を支配する権威を子にお与えになったからですとイエスは続けて祈ります。永遠の命という言葉が出てきます。これもこの福音書の中で大切な役割を果たす言葉ですね。私はいつか、高齢者の方が集まる家庭集会で日本でですね、あの永遠の命のことを話しました。そうしましたら、戦中派というか戦争を体験なさった私の人生の先輩のある方が、その方は、戦争が終わった後シベリア抑留にあってですね、その後タシケントとかそちらの方まで行って、何年か後までずっとそこで生き延びた方だったんです。仕事はですね、私の好きな、蒸気機関車の、運転士さんでした。だからそれで余計に親しみを持ったんですけど、あのその方がですね、ある時に家庭集会で、あの永遠の命をイエスを信じて私たちはいただけるんですと話をしたら、はっきりですね、私はいらないと言いました。私はいらない、とてもショックだったんです。どうしてですかってこうちょっとこう狼狽しながらですね、あの聞いたらですね、こんな苦しみが永遠に続くならば私はいらないね、早くあっちに行きたいみたいなですね、そういう言葉をですね、その方はあのおっしゃいました。イエスは、ヨハネの福音書は、永遠の命というのは私たちのこの命が永続していくということではなくて、その永遠の命とは、三節に、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですとイエスは祈っておられます。この知るは、ただ単に、あ、知ってる知ってるとかですね、そういう意味ではありません。この知るという言葉は、つながりを持つ、交わりを持つ、お互いの間にですね、本当に言葉が生き返る、心が生き返るということが、ここで言われている知るという言葉の持っている意味です。ですから、永遠の命というのは、神から遠く離れてですね、罪の、今日の蒼天のメッセージで言えば、深いですね、口の底でもがき、あげいでいた私たちが、そこから叫んだときに、神様によって覚えられて、そして神様との生きたつながりをですね、私たちが持つことができるという意味での永遠の命なんですね。このことのために、天の父は十字架の上の御子を支えられましたが、しかし御子をそこから下ろそうとはなさいませんでした。罪人を見捨てないために御子をお見捨てになったのです。巫女が十字架で死ぬことによって罪人は生きる。それによって義なる神の栄光が、愛なる神の栄光が表されたのです。 今年はこの終日礼拝に至るまで、私たちはこの場でですね、先生方の、講演、またお話を聞く機会がたくさん与えられました。その度ごとにですね、ルターのことが出てきます。私も、実はルターについては恥ずかしい話、ほとんどというかあまり知ることはなかったんですが、やはり、比較的ルターの場所に近いものところに住んでいるものとしてはということで、いろいろとですね、学ばせていただく機会をいただきました。その中でやはりルターが神の義をですね、神の義の理解をですね、ある時に本当に大きく変える経験をしたということに大変こう感動しました。御言葉に教えられて、その人の生き方が変わっていくという経験を彼はさせてもらったんですね。ですから、ルターのその改革というのは、実は聖書に帰り、また聖書を読み続けていく。そしてその聖書をですね、自分だけではなくて、一緒に読んでいこうという、そういう運動ではなかったかと、改めてこう思うのです。五節の父を今見舞いで私に栄光を与えてくださいという二つ目の願いがあります。それは世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光でという言葉から考えますと、イエスが本来持っておられた神の栄光を回復するようにここで願っておられるということがわかります。イエスは人が罪許されて神様の子供となるために、神の見姿であるお方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えずに、ご自分を無にして、使える者の姿を取り、と、フィリピ人への手紙2章6節以下の言葉は私たちに伝えています。イエスのご自分のための祈り、もう一度あなたと一緒にいた時の栄光を私に与えてくださいという祈り、このイエスのご自分のための二つの祈りは、しかし決してご自分が良くなるためにという祈りではなくて、私たちのための祈りでもありました。そしてイエスのこのご自分のための祈りは、すべて答えられました。イエスは十字架上で、完了した、成し遂げられたとおっしゃって息を引き取られたのです。次に移りましょう。6節から19節は、イエスが今度は弟子たちのために祈っておられる祈りです。まあ、最初に私は、私のために祈っていてくださる、祈っているよというのが大変大きなこう励ましだということを申し上げました。昨日、子供隊、川先生の講演の時に子供たちが来て、カードを皆さん受け取った方おられますか？カードを受け取った方、1年間ですね、その子供のために祈るんです。あるいは、教会のために祈る。なんと素晴らしい、強力な子供のため、子供たちのためのですね、本当にこう素晴らしい支え手が与えられたことかと思います。私は進学校で勉強しているときに、実はアメリカの方々の中に、祈りの母という方々が、その進学校で勉強している一人一人のために与えられました。祈りの母。今年この進学校にはこういう兄弟が入ったで、こう今だったらメールでね、あるいはチャチャチャって言ってばシャッと言うわけですけど、もう昔その頃はですね、おそらく郵便でしょで行って、こういう兄弟が入りましたって言うと、その祈っていてくださる教会の中に、誰々さんは矢吹のために祈ってください。で、矢吹が、そして私のために毎日祈っていてくださる方がいた。でも私はですね、その方の写真も知りませんし、その方がどういう方かということも全く知りません。おそらく主のもとに行った時に私ですっていうふうに言ってくださったらいいなというふうにこう思ってるんですけど、でも本当に祈っていてくださる方がいたということは、一度もこの地上で顔を合わせることのない、もののためにですね、忠実に祈っていてくださった方がいるんだということに、とてもなんか安堵した思いがあります。イエスは弟子たちのために祈られました。 私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。この6節から8節はイエスと弟子たちとの関係をですね、改めて父に祈っている祈りです。父が弟子たちはイエスに委ねてくださったものだというんです。そしてイエスはここでその弟子たちはですねのために何を祈っているかというと、彼らはあなたの御言葉を守りましたと6節で祈っている。私これ読んでですね、本当かなみたいなですね、そんなこと言っちゃいけないんですけど、弟子たちってそんなにちゃんとやってたみたいなですね、ちょっとこう生意気な見方をしますけども、しかしイエス様は彼らをですねこういうふうに見ておられたんです。あっちぶつかりこっちぶつかり、あっちにつまずきこっちにつまずくようなことがあったし、これからもそうだったろうけれども、彼らはあなたの御言葉を守りましたとイエスは父に祈っておられる。これは天のお父様へのですね報告ですよね。お預かりしたものをお預かりしたものはこういうものです。で、彼らはあなたの御言葉を守りました。イエス様はそのように弟子たちをご覧になっておられる。なんとこの愛の深いお方なのかということを改めてですねここで思います。そして7節にも8節にもですね、彼らは知っています、そして彼らは受け入れ、そして知り、そして信じましたと弟子たち一人一人のことを覚えながらですね、大変にですね肯定的に神様に父にですね祈っておられるということに改めて気づかされます。私は先ほどですね、弟子たちがもしこのイエス様の祈りを聞いたときにどんな思いでこう聞いていたのかなって想像しましたと申し上げましたけども、この私がもし、弟子たちと私は違いますけど、そこにいることができたら、なんかこう涙が出てくるような、そういうこう思いがその祈りの言葉からこう感じました。そしてこのようにお話にな、お祈りなさった後でイエスは今度弟子たちのために具体的に祈るのです。9節以下をちょっと見せていただきますか。はい、9節で私は彼らのためにお願いしますとイエスは祈ります。彼らとは11人の弟子たちのことです。イエスからこの1節でこれらのことを聞いたばかりの11人です。イエスは残される弟子たちのために2つのことをここでも祈っておられます。ここにも2つの命令形が9節でからですね、19節のところにもやはり2つの命令形があるんですね。で、1つはこの11節なんですね。私はもう世にいなくなります。彼らは世におります。私はあなたの身元に、参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってくださいとイエスは祈っていてくださいました。もうすぐ主イエスはこの弟子たちのところからいなくなり、弟子たちはこの世に残されます。そしてすぐに世にあってイエスの弟子であることのゆえに不利益を被るのです。14節にちょっと飛んでいただけますか。14節では世は彼らのことを憎みましたとあります。また、15節にはですね、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしますとあります。悪いものというのはサタンですね。イエスは私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですとして弟子たちの話を終えられた。これが16章の最後の言葉なんですね。世にあってあなた方は困難がある、しかし勇敢である。イエス様はあなた方は世にあって私が行ってしまった後あなた方を一人残すのは忍び、あなた方一人じゃない、残すのは忍びない、一緒に行こうかとは招いてくださらなかったか あなた方は世にあってカンナのあるとおっしゃった。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝った。世に勝ったというのは、私はもうすでに十字架にもうつけられ世に勝ったんだ。彼らを取り去ってくださるのではなく、彼らを守ってくださるようにとイエスは祈られたんです。昨日の朝の祈祷会で、浅野先生がペテロの、イエス様のことを3度否定したということを少しお話しなさいましたね。で、ルカの福音書にはイエス様がペテロにですね、ペテロがいや、そんなことは絶対いたしませんとそのように答えたときに、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様が声をかけた言葉がありますね。ルカの福音書21章のところにあります。私はだから心の祈りは11人のためにイエス様が祈られた祈りです。でペテロの否認は最後の晩餐の席で、その前のところヨハネの福音書出てきますので、イエス様は断るごとに一人一人のためにも祈っておられたんだなということがこう伝わってきますね。ペテロはなぜ崩れなかったんでしょうか。あれだけのことをしたんです。もう立ち直れないようだ、一度ならず二度三度、私のスピード違反ではないですけど、一度ならずですね、二度三度ですね、この、していくとですね、落ち込みますね。慣れちゃいけないんです、そういうことに。どうせ払えばいいんだみたいな、そういうなんかこう変にですね、ひねた見方をしちゃいけないんですね。イエス様がですね、イエス様との関係をですね、一度ならず二度三度ですね、否定してしまう、その彼自身の心情を考えるときに、もう本当にどうしたらいいんだろうかということでしょう。しかしイエスは彼におっしゃった。立ち直ったら、立ち直るということを祈ってくださったんです。立ち直ったら兄弟たちの力づけてやりなさい。人に一番勇気を与える人は、全てがうまくいってこうハッピーな人からよりは、むしろ俺も大変だったんだよね、こんなことがあってねってこう言う人から受ける励ましってすごくこう心に響きますよね。膝が痛いとかって言うと、痛くない人は大変ねとか言うけど、自分も痛いとですね、そうなんだよねって言ってこう、どうか共感がこう湧いてきますよね。まあ、ペトロはもちろん、よし、俺はイエス様のことを否定して、後で立ち直って、こういう経験をですね、みんなの前に生かすんだなんて、そんなことは考えていません。しかし、イエスが祈られた。イエスが彼のために祈られた。まさに、彼はですね、つまずいた。しかし、悪いものから守られた。けれども、イエス様は彼らをですね、決して世から取り去らなかった。それは、彼らが世でなすべき務めがあったからです。二つ目が、17節のイエス様の言葉ですね、二つ目の願い。16節からですね、読みますね。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め、分かってください。あなたの御言葉は真理です。真理によって彼らを清め、分かってくださいとイエスは彼らのために祈りました。この願いは、弟子たちが清めるというのは分けるという意味があるね、神様の特別の御用のために、ある御用のために他のものから分けてという意味が清めるという言葉にはあります。この清め、分かってくださいという言葉の中には、彼らがこの世にあってなすべきことができますようにとイエスは祈っておられる。守ってくださいというところから一歩出て、それが18節にある、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め分かします。これはイエスは十字架にご自分がつくということです。 そして彼らは彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。これは彼らが何て言いますか、こう平穏無事にというか、何の災いもなくというか、何の苦労もなくイエスの働きを使わされてするのではなくて、イエスが清め分かたれたように彼らもまたその命を、そのイエスが託された、イエスが使わした働きのために落とすということを、この19節の言葉はですね、私たちに伝えているのではないでしょうか。そしてイエスがこの弟子たちのために祈った祈りは、一節から五節でご自分のために祈った祈りが答えられることが土台になっています。一節から五節の祈りが答えられなかったら、つまりイエスが十字架にかからなかったならば、この後の六節から十九節の祈りには意味がないんです。つまりイエスが世に勝ってくださったので、彼らもまたこのイエスの祈りに、取りなしに励まされて、彼らは使わされていくのです。弟子たちのための願いを父なる神はお聞きになりました。彼らはこの世で、この世に残されることによって甘んじて受けなければならないたくさんの苦しみや迫害の中にあっても、一つであることを失うことなく、自分たちをお使わしになったお方の御業を生涯にわたって成し遂げていきました。その彼らの働きの先に教会があるのです。その彼らのこの取りなしによって支えられて使わされていった彼らの働きの先に、今の私たちがいるのです。十字架におかかりになって死ぬことによって、ご自分の栄光が表されるようにという祈りが聞かれ、残された弟子たちはこの世での苦難の中でも神に守られて、自分たちの務めを成し遂げることができたんです。そして今日読んでいただいたのが20節から後のところですね。弟子たちの言葉によってイエスを信じる人々のために祈られたのです。この祈りはですから私たちのための祈りです。イエス様はすでに私たちのための祈りを、あの最後の晩餐の席からゲッセマネの園に行くまでの間のどこかで祈ってくださっていたんだということを、私たちは改めて確認したいと思います。私はこのただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。これも先ほどから繰り返しているように、弟子たちの祈りを父なる神が完全に聞き届けてくださったことが土台になっての、前提にしての祈りなんです。つまり言ってみれば、一節から五節の祈りがこうイエス様がなさったことが聞き届けられるということが前提になって、弟子たちのための祈りがあって、それが聞き届けられるということがあって、弟子たちの言葉によってイエス様を信じる人々のための祈り、イエス様の取りなしの祈りがあるんだということです。2000年前イエスはエルサレムで私たちのために祈っておられたんです。人たちの弟子たちが人たち人として宣教をして、そしてイエスのを信じる人々の交わり、教会が生まれることをイエスはあらかじめ見ておられた。そればかりではなく、イエスを信じる人々である教会の課題がどのようなものであるかもご存知で、イエスはここでその課題を父に祈っておられるんです。何を祈っておられたんでしょうか。新改訳聖書には20節に1回お願いしますという言葉があります。そして25節にももう1回ですね、お願いしますという言葉が出てくると思うんですけど、ちょっと25節までいいですか。どこかな、なかったら大変です。あ、24節にもお願いしますという言葉が出てきます。まずですね、20節から23節では、彼らが一つになるようにと祈っておられます。 ところでこのイエスの20節から26節までの祈りの中には一つとなる、一つである、まあ、共同訳では一つにする、一つである、一つになるという言葉が4回出てきます。用いられています。イエスはここで一つとなる、あるいは一つ一つであるという言葉を一体どういう意味で使っておられるのでしょうか。21節にはあなたが私におられ、私があなたとあなたにいるように彼らが皆一つとなるためとあります。まあ、聖書はそれさーっとこう読んでいくとですね、ふんふんふんふんってこう読んでいくんですが、私は今回ここの読んでちょっと驚愕というか驚きました。その一つとなるというのは一体どういうことか。イエスはですね、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためと祈るのです。それはなんかみんな一緒にユニフォーム着て一つになりましょうよっていうんじゃなくて、父と御子とがの間にあるような一つなんです。あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らも皆一つになるためとイエスは祈っておられるんです。また22節では、私たちが一つであるように、私たちがというのは父と御子で、まあ、一つであるように彼らも一つであるためとあります。そして23節には、私は彼らにおり、あなたは私におられますと言っておられます。ここからわかるのは、彼ら、つまり私たちですね、彼らが一つであるということのモデルは三位一体の父と子との関係にあるということで、人が罪の中にあるときには神様との関係が壊れ、それゆえに人と人との関係にもひびが入っているというのは私たちの福音理解ですよね。そのような者たちがこの天地を作り、すべてを治めておられる三位一体の父と子との関係に加えられる、関係と同じように一つになるんだということは、もうとてもではないけど、その罪のある者にとっては望むべくもないことです。私たちの今の時代、昨日橋本先生が質問に答えて、500年ごとに何か大きなことが起こるんですけどっていう質問に答えて、ルターの時代の500年前は印刷術ですかねってお話なさいましたね。ぜひ時間のある方はフランクフルトの隣にマインツという町がありますので、あそこ のグルテンベルク印刷博物館をお尋ねになってみてください。本当に美しい聖書がそこに ありますね。で、今500年後メディアでしょうかと橋本先生おっしゃいました。で、私もメディアでしょうかって言うと、こんなのとかですね、こんなのメディアでしょうかとかってこう言いたい本なんですけども、メディアでしょうか。今私たちはですね、ネットワークの中にいます。嫌でもですね、ネットワークの中に組み込まれてしまっています。まあ、いつかもお話したので、あ、また話してるかという方いるかもしれませんが、もしですよ、私たちのこのスマートフォンとかさまざまなものの電波が私たちの目で見ることができるとしたらどうでしょう。私はそこにいる方を見ることはきっとできないでしょう。あまりにもたくさんの電波がこの中をですね、もう何の邪魔もなしにですね、飛び交っているわけです。それはみんなつながってるんです。この人とこの人、この人とこの人、世界中のどこかのどこかの人がつながっているわけですね。しかし、だからといって人と人とが一つであるということが実現できているんでしょうか。答えはいいです。ここでイエスが祈っている一つであるようにというのは、ご自分のために祈られたイエスが、一節から五節、十字架によって全ての人の贖いとなるということがなければ実現することのできないのです。そのイエスの福音を述べ伝えた弟子たちの働きによらなければ知り得ないものでした。父なる神と御子イエスの間にある一致を私たちが実現できるのは、御子の贖いによって、十字架の贖いによって御子を救い主として信じる者たちが神と和解させていただき、神を知る者となったということにしかよってしかありません。21節の、彼らも私と 私たちにおるようになるためという言葉は驚くような言葉です。繰り返し申しますけども、父と御子との交わりのうちにイエスを信じる者たちがおるようにというのです。今私は驚くべき言葉だと申しましたけども、これが神に作られた人間の本来の姿なんです。イエスの十字架と弟子たちが述べ伝えた福音はそれを回復するための道でした。弟子たちもそうでしたが、教会もまた世に立ち続けます。15節の弟子たちのための祈りはその後の教会のための祈りでもありました。そして教会がこの世に立ち続けるためには一つとならなければならない。しかし一つとなるというのは組織や仕組みをそのようにすることとは違います。教会が父と御子が一つであるように一つであること、父と御子の交わりの中に彼らが、私たちがつまりいるとは、愛の交わりの中にいるということで、父と子の命の交わり、愛の交わりが教会にあるということで、今回のこの集いのテーマはキリストがうちに生きるですよね。キリストが信じる者のうちに生きておられるというこの紛れもない事実が一つであることを促すんです。一つであることの神なんです、実際生身の者たちが集っている、一緒に集まっている教会には問題がないということはないですね。常にいろんな問題とですね、直面していくわけですよね。しかし彼らはそれを乗り越える、もうすでに物をいただいた。それはイエス・キリストを信じて、キリストがうちに生きておられる。父と御子の交わりの中に私たちが迎えられているんだということが、私たちを一つにしてくるのであります。そしてその一つであるということのゆえに、その愛の交わりのゆえに、この世はですね、あなたを知らないこの世は、それを見てですね、あなたが私を使わされたことを信じる。また23節では、あなたが私を愛されたように彼らを愛されたことをこの世が知るんです。人々は決して私たちの巧みなメッセージや、また上手に組み立てられたですね、その教理、もちろんそれは大事なことです。しかし、それに納得してイエス様に出会うということもあるかもしれないけれども、大抵私たちはそういうことではなくて、案外人のさりげないことのためにイエス様の愛に改めて、巡り合うという機会を得るのではないでしょうか。ちょうど先週ですね、講談交換でマリア先生が、フランクフルトに来てくださって、で私が聖書を訪ねさせていただきました。でその時に、家庭集会で「アミシュの祈り」という子どものための本の紹介をいたしました。でその「アミシュの祈り」というのはドイツ南部スイスからですね、アメリカに新大陸に渡っていったですね、メノナイト派の、非常にこう狭いというかですね、昔の生き方をしておられる方々のコミュニティですね。で私実は2006年のですね、12月の1日2日あたりにそこにちょうどいまして、でその時にランカスターというペンシルバニアのランカスターというところで銃を持った男が小学校にアミシュの学校に入ってですね、それで5人の女の子たちを銃殺したという事件がありました。でその時に13歳の女の子が私を先に撃って、で小さな子たちを撃たないで私を先に撃ってって言ってこう倒れた。でその後、その殺人犯は自分で銃で自死してしまうんですけども、その後何日かして彼の葬儀が持たれた。奥さんももう謝罪をして、もうこんな男はってこう言ってたんだけど、その葬儀にたくさんの人たちが来た。でそのたくさんの人たちが来ているその多くはアーミシュの人たちだった。そして彼らはそのご主人を失った、彼は犯罪を犯した人ですよね。ご主人を失ったその奥さんにですね、私は許します、私は許してます、私は許してますよ って言ってこうあのハグをして、ね、私を許してますと言って、それであのその葬儀の会場で非常にこのそれがこう報じられたということを、私はその事件が起こった次の日にそのランカスターを訪ねた、葬儀を訪ねたんですけど、私にとって非常にこう衝撃的なというか、そのどういう信仰生活を営んでいるかは別にしてですね、許すコミュニティがある、そのコミュニティが、その交わりが、許すということを本当に大切にしているこうコミュニティであるということのゆえに、それが、もちろん、それはこうそういうことだけではないとは思いますけども、しかしそういう局面をこう切ってみるときにですね、イエス様が私たちに用意してくださったこの取りなしとは、そのようなこと、そのようにして現れることが、実は、キリストが我がうちに生きているということに、その、から出ていくのではないのかなということを私はこう思いました。そして二つ目、最後にですけど、イエスは24節で、ご自分を信じる者に御国での神との交わりが踏まえられるようにと祈っておられます。素晴らしい祈りですよ。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るためです。私たちは神のおられるところに、やがて立たせていただいて、そしてイエスの栄光をですね、見るという、その幸いに預かることができる。そのようにとイエスは祈っておられる。この確かな希望を抱いて、キリストがうちに生きておられることに、上に一つであるものとして、私たちはここから使わされていくのです。皆さん、この20節から26節の祈りは、どうですか？天のお父様に聞かれると思いますか？それとも聞かれないと思いますか？
聞かれます。
イエス様の祈りは、最高の祈り。この祈りは聞かれます。私たちはこのイエス様が私たちのために祈ってくださったというこの一つに励まされて、ここから使わされていきます。最後にイエス様が弟子たちにおっしゃった一つの言葉をですね、読んでお祈りをいたします。14章のヨハネの14章31節、しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知る、立ちなさい、さあここから行くのです。弟子たちを促した、立ちなさい、さあここから行くのですという言葉は、今日ここに集う私たち一人一人にイエス様から届けられています。私たちはああ終わったではないんです。イエス様から立ちなさい、さあここから行くのですと促されて、ここから出ていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆を込めてたたえます。十字架を前にして、イエス・キリストが父にお祈りなさったその祈りを、私たちは垣間見させていただくその光栄に預かり、心から感謝いたします。あなたはイエス様ご自身が十字架につくために、その祈りにお答えになる。また弟子たちが世にあって決して潰されることなく、イエスが使わされたその務めを全うさせてくださいと祈った、その祈りに応えられ、そして私たちのために彼らが一つであるように、また彼らがイエスと父とがおられるその栄光の場に一緒にいることができるようにと祈ってくださいました。この祈りに私たちは支えられ、励まされて、ここから立ち上がっていきたく願います。主よ、私たちを使わせてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。